ました映画の話したすぎるラジオ第194回。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そして今回ですね、ゲストに参加いただいております。はい、旧シネマート心斎橋の支配人にして、はい、新しくできた木のシネマ心斎橋の副支配人の陽子さんです。陽子さんいらっしゃいました。
ありがとうございます。陽子です。お招きありがとうございます。
お待ちしてました。
待
ちしてました。
まあ、この番組としては9月にやったあのルクア大阪でやった映画紹介屋さん以来、
はい
の、まあ、番組としては関係なんですけど、まあ、もともとマリオンさんは、まあ、ご一緒にいろいろ、なんか、
結構、もう、長いこと、
そうですね、
お世話になっていますって感じなんですけど、本当に、いつも。
はい。そうですね。マリオンさんには、私のポッドキャストにも出てもらったりしてるって感じですけど、
はい、
他の、まあ、お三方とは、ルクア大阪で開催されたイベントでご一緒したという形ですね。
はい。
はい。
で、今回、まあ、そのご縁もあって、はい、番組の方にも参加いただいたということで、
はい。
はい、SNS フォローのアピールとかしたいで。
いや、全然、ポッドキャスト、私のポッドキャストは、小部屋でお茶でもっていうポッドキャストです。あんまり更新してないから、あんまり大きい声で言えないですけど、まあ、皆さんよかったら聞いてください。
はい。
はい。
あと、昨日、はい、シネマさんが、はい、フォロワー増やす活動をしているので、
さようでございます。そう、はい。はい。昨日シネマ心斎橋12月13日の金曜日にオープンしまして、X、あと Instagram とありますので、ぜひ皆様フォローしてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
こうして、この、陽子さんの実績が出れば出るほど、陽子さんの権限が増えて、
はいはい、
まあ、我々としても都合が良くなって、うん、
そうなのそうなのわかんないけど。
ウィンウィンってことです、ね。ウィンウィン。
はい、はい、はい。ではですね、まあ、今回が、2024年映画ベストということで、まあ、リスナーの皆さんから投票いただいた作品と、まあ、我々はこの後ベスト10を発表して、まあ、我々のベスト1だけを集計して最終その投票結果と合わせて、まあ、この番組としての2024年のベスト映画を発表させていただくという形になります。はい、ではまずリスナーさんから投票いただいた作品をまずはその発表からいきたいと思います。はい、では私から順番に発表させていただきますね。ボンイエさんからいただきました。正体、藤井道人監督の集大成的作品に震えました。もう続けていきます。ケンケンピンピンさん、さゆり、今年は個人的に圧倒的1位の作品がなかった歯がゆい年だったんですが、この作品にはやられました。前半のホラーパートがちゃんと怖いのはもちろん、後半からのドラマパートがしっかり狂ってて最高でした。特にヒロインが泣きわめくだけの役割ではなく、終盤の展開のトリガーになっていたのも良かったです。2024年お疲れ様でした。来年が良い1年になるよう、命を濃くするため今からたらふく飯を食います。ありがとうございました。はい、サイリネタですね。
はい、ありがとうございます。
あんこもちさん、君の色、作品名のみですね。おそらく福は美月さんでよかったと思うんですけども、カラオケ行こう、実写化じゃなくて映画化という素晴らしい事例を残した名作。 M 原さん、ジャンヌ・デュ・バリー、国王最後の愛人、今年は個人的にヨーロッパ映画の強かった年でしたが、中でも本作が一番好きです。この作品で描かれているルイ16世陛下とアントワネット様はまさに自分が長年夢描いていた理想そのもので、監督のマイウェンには感謝しかありません。マウリポリの20日間、サユリなども捨てがたかったですが、今年の映画の話を多くの方とした中でも自分だけが激賞しているという点でも本作を挙げたいと思います。フリッパーさん、どうすればよかったか、統合失調症を患ってしまった姉の話だけではなく家族の話でした。 ドキュメンタリーを入れるのは反則なのかもですが、12月7日に当作を見てからはもう頭から離れません。大好きなベビワル3でホイホイ言ってた頭も吹き飛んでしまい、涙を飲んで当作にします。やはり一作のみ選ぶのは苦行でした。ジェイソン桃子さん、ジャワーン。まさか初めて見たインド映画が年間ベストに入るとは思いませんでした。テンポの良いストーリー、迫力のあるアクションシーン、ダンスパートのおかげで3時間という長い上映時間が全く気になりませんでした。これを機に食わず嫌いせずインド映画もいろいろ見ていこうと思います。渡郎さん、哀れなる者たち。小杉博さん、関心領域。今年はこれが心に来た。神名秋さんですかね。カラオケ行こう。ヤクザと小学生という面白いコンビでどんどんと成長していくのがとても良かった。レイさん、帰ってきた危ないデカ。初めて危ないデカを見たけどとても面白かった。シンさん、異国日記。早瀬憩いの人可愛すぎる、感動しました。ゼロさん、ストプリ、始まりの物語。ストプリ知らない人でも楽しめる。小島さつきさん、働く細胞。2024年の映画の中で一番良かったかもしれない、まさに傑作。笑いあり涙ありの作品でした。山本さん、瞳を閉じて。エンタメ作品も好きですが、鍵カッコ付きでのいわゆる映画としての魅力を最も感じたのがこの作品でした。派手な動きや劇的な展開はありませんが、スクリーンに映し出される光と影、映画内に流れる時間と空気感が体に染み渡り、静かに映画を見る喜びを味わうことができた経験からベストに選びますと。はい。一旦ここで区切りたいと思うんですけれども、はい。なんかこの投票がっていうのなんかあったりしますか？
いや、まず、いや、ちょっと今年なんかちょっと大きなやつ見逃してんなっていうのをちょっと思いましたね。アブデカとか、働く細胞とかってまだ見てないんですよ。うわ、この辺もやっぱ面白いんだっていうのとかは、ちょっとなんか、ちょっと見に行けなかったのはなんか、持ってなかったかなーっていうのはちょっと思いましたかね。
働く細胞ね、結構評判いい。
そうですよね。あれ、楽しそうじゃん。で、なんかちょっと見る前は、って思ってたんですけど、
なんか見て面白いって思えそうだなっていうのは、さゆりね、さゆり結構今年の中でも際立った一作のような気はするんですけど、
見れてないのか痛いな。
いや、これやっぱ楽しかったし、元気出ますもんね、これね。
うん。江原さんはね、まあ今年何度も直接お会いしてもいるんですけど、うん、もうずーっとジャンヌ・デュ・バリー、ジャンヌ・デュ・バリーって言い続けてるんですよね。
愛が。でも確かに、ジャンヌ・デュ・バリーを1位にやってる人、絶対この人しかいないなっていう。
F ・ハラさんの人生あっての多分この評価だと思うんですよね。本当に。
カラオケ行くの実写化じゃなく映画化っていう表現、なかなかいい表現だと思いますね。
素晴らしいですね。
そうですね。本当に。
はい、
うん、
やっぱりその漫画のそのまま来てるわけじゃないんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちょっと、やっぱ、その実写になるにあたって何がどう変わるべきかっていう計算がちゃんとされてるなっていうのがハマってるというか、やっぱりこう、原作があるものっていかに忠実になぞられてるかっていうところにフィーチャーされがちなんですけど、そうじゃなくて映画になるってことはどういうことかっていうのを詰めてるっていう意味では、結構今年の中で大事な一作のような気はしますね。
どうすればよかったかいのが悔やまれます。
いやー、素晴らしいですよ。
うんね、これもちょっと僕もまだ見れてないので、いやー、これちょっと見逃しちゃったなーってのは。
夏までには。
ねえ、夏までには会いたいなー。
公開広がってますから、ぜひ。
はい。
はい。ちょっとあんまり個々の投票を拾いきれなくて、ここで長引くと、後で大変なことになるって去年学んだんで。
そうそう。本当に。でも本当に送ってくださった時
は、本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうござい
ます。
はい。
じゃあ、次、マリオンさんお願いできますか。
はい。じゃあ次からお便り読んでいきますね。はい。井田和也さんかな。はい。作品、ロボットドリームズ。
お
う、はい。そう。これは子供向けファンタジーアニメではなく、大人向けの、もっと言えば大人になりきれず、年齢を重ねた者への孤独、出会い、喪失、再出発を描く、心がギュッとなるノスタルジー傑作アニメーションだ、とコメントいただいてます。はい。で次が、トクチンさん。で、作品が、ザ・カース。これドラマですね。ユネクストで配信するドラマですね。はい。エマ・ストーン、ネイサン・フィールダーによる全10話のドラマ。タイトルは、物語の冒頭で、登場人物の一人が些細なことで、黒人の少女に、呪われることに由来する。哀れなる者たちも、哀れみの三章も凌駕する、ウルトラ級の矢だみ、という、ふうに書いてます。 で、次が杉見さん作品が哀れなる者たち、3回見ました。めちゃくちゃ元気が出ました。
うん、
ことです。はい。で、次がアヒルさん作品がパストライブス再開、映画館で2回見ました。2回見てもやっぱりノラとヘソンは好きなキャラクターではないのですが、2人の再会のシーンのぎこちない目線や仕草はたまらなく好きです。アーサーとのギリギリのバランスの中で3人がお互いを尊重して思いやる姿に、今までの恋愛ドラマとは違う成熟した人のあり方を見れたのが良かったです。派手な演出はないものの、現在の映像に差し込まれる子供時代の映像が一瞬だけど全てを物語っていて、見事で胸打たれました。最後のノラの涙には悲しさや寂しさもあるけど、子供時代の自分を抱きしめて握らうようなセルフケアの意味合いも感じました。アーサーは優しくて良き理解者だけど、彼に頼るわけではなく、あくまでノラ自身が自分を受け止めて歩き出すところが好きです。次が、タク58さん。作品が、パストライブス再開。映画に求めるものは、荒っぽく言うと静かで長い余韻と映画のケレン。その両方を楽しめた稀有な作品。今年のナンバーワンです。
うん、
ヤングカピバラさん。作品が、時々私は考える。最後までチャレンジャーズと迷いました。かすかな心情の変化を表現したデイジー・リドリーの繊細な演技に心をすべて持っていかれました。地味ではありますが、2024年ベストです。ボンクラマグラさん、作品が哀れなる者たち、2024年の一番好きな映画かつ、オールタイムマイベスト1位の映画です。大好きすぎます。映画を見ている途中で、ここまでマイベストだぞ、この後変な感じにならないでくれ、と何度も思いました。いいですね。ビジュアルの素晴らしさと音楽の素晴らしさで脳髄がバグってしまいました。そして原作はさらに素晴らしいんですよ。この作品に出会わせてくれた2024年に感謝です。ねじむら89さん。はい。お世話になってます。作品が、マリウポリの20日間。結局、上半期も今作の明快さと衝撃の混ざり具合に勝る作品が出てこなかったので1位。香辛料さん、作品が美しき仕事。あ、1998年制作、日本では今年初めて劇場公開なので、レギュレーション的に微妙ですが、多様な人種構成からなる外国人部隊がアフリカのジプチで訓練をする様をまるで舞踏のように見せる美しいショットが忘れられず、その規則的な舞踏と対比するように置かれた最後のダンスは今年一の衝撃でした。岡ちゃんさん、作品が悪は存在しない、
うん、
本当は作品だけで比べると僕のお日様が一番印象的かもしれませんが、この作品は東京都青梅市にある木造映画館国登録有形文化財のシネマ猫さんで見たのが良かったです。終始木の香りに包まれての鑑賞はこの作品のランクを上げました。箱、環境は大切だと思いました、
うん、
緊張だぬきさん、作品がサムライタイムスリッパー、
はいはいはい、
時代劇復権を期待させる映画でした。しっかりした盾とクスッと笑えるエピソードや涙なしには語れない歴史としての幕末、後半も予想を裏切られっぱなしで、見終わった後には今年最大の満足感と疲労感で数分立ち上がりませんでした。時代劇を見たことがない、いやむしろ苦手な人にこそおすすめできる一本です。次がちょっとお名前がないんですけども、作品がソウルの春挙げていただいてます、はい、で次がツッチ383かな、
うん、
作品が、チャレンジャーズ挙げていただいてます。
う
っかりこれをベストにした方多いのではないでしょうか。テニスと恋愛をクロッシングさせる予想不可能の展開にトレント・レズナー&アッティカス・ロスのテクノが相乗効果を生み出します。お名前が、お名前が面白いな。お名前が、ルックバックも良かったさんからですね。はい。で、作品がシステムクラッシャーを挙げていただいてます。ね、どっちもいいね。で、次が、レッドジャケットさん。作品が、青春 18×2 君へと続く旅。今年もたくさんいい映画に出会いました。しかし一本に絞るのは無理がありますね。本作を選んだ理由は内緒です。内緒。来年も皆さんがいい映画に出会いますようにです。はい。
パストライブスと哀れなる者たちが二つ
入ってます。そうですね。まあ確かに今年を代表するという感じですよね。
アヒルさんのコメントで、
うん、
その二回見てるけど。やっぱりノラとヘソンが好きなキャラクターではないっておっしゃってるのを、僕これ結構大事なことだなと思ってて、その恋愛ものにおいて、その キャラクターが魅力的じゃないとか、うんうん、自分は好きになれないみたいなのってたまにあると思うんですけど、うん、
ありますね、
うんうん。やっぱそこが本質じゃないんですよね。うんうん、その登場人物、その二人にとって互いが良いっていうことが大事なんで、うん、その、観客が見た時にそのキャラクターが観客からその恋愛の評価にかなってるかどうかとかっていうのは全然問題じゃないというか、むしろそうじゃないけど、この二人はっていうとこの方が際立つから、僕結構そういう話好きなんですよね。僕は別にこいつ好きじゃないけど、でもこの二人にとっては大事なんだなっていうのが伝わってくるんで、なんか僕が好きになってもしゃないなっていう。
そうですね。
確かにラブコメとかで、あ、押せるって、応援したいっていうような見方もあるっちゃある気はしますけど、確かにパストライブさというよりも、それぞれが自分の人生をどう受け入れていくかの話がメインだったから。
そうですよ。恋愛なんてね、エゴとエゴのシーソーゲームなんです
よ。どうした
か。どうし
たか。いや、だって、よく外から見たときに、いや、ずるいとか、セコーとかってなるんですよ。はいはいはい、本来、その他人の恋愛なんて押せないんです。
そう
セコさが際立つんですよ。それを恋愛の渦中にある個人なんて、うん、とても他者が見たときにいいものではないはずなんですよ。
うん、で
もそれを描いてっていうのがやっぱ物語って大事だなって思うんですけどね。
うんうんうんうん
うん。いや。
そうですね。もう私はあとあの岡ちゃんさんの悪は存在しないを見た、はい。シネマ猫さんがとても良かった、箱が大事ですっていうのがめっちゃ刺さりました。
映画館側の
箱側の人間として
箱側としてはそうだよねっていう。
いや、そうです
ね。そうですね。
ちょっと、
まあその鑑賞体験がすごく残るっていうのはね、やっぱ映画館で見る醍醐味だと思うんで。
でも、確かに、悪は存在しない見ながら、木の匂いしてきたら、もう森の中ですからね。
本当に本当に。
この匂いはあれかな ?4DX みたいな。木ね、切ってますからね。その時の匂いかなみたいな感じですよね。なんか、今年そこで見たとか、なんか今年この作品で出会ったことがみたいな。なんか、哀れなる私で、なんか原作も出会ってめちゃくちゃ良かったみたいな方いらっしゃいましたよね。とか、やっぱ。ちょっと前のお題でも、初めてインド映画を見まして一番ですとか、
う
ん
う
ん、なんか、ああ、やっぱ今年、私の一年これだみたいなのが、うんうん、なんかお便りから滲み出てるのがすごくいいなって思いますね。
本当、
うん。あと、あの、つっち38さんのチャレンジャーズをうっかりベストに
行
くっていう。
でもね、うっかり行くんですよね。
これはね、うっかりなんですよ。
いや、こんなにまとえたことはないなって、うっかり行くタイプなんですよね。
めっちゃ共感しました。
確かに、うっかり。
そう、だから、あのラスト気持ちよすぎて、うっかりいるかどうかすげえ悩みました。
悩んだ。
そうなんですよね。なんか、その感じすごいあるんですよね、本作って。
うんうんなんていうか、動物的すぎますからね、快楽の感じが何なのか、何か知らんけど。
そうなんでね、これね。
ちょっとそこに抵抗感感じる人がいてもおかしくないですからね。
あ、そうで、実際そういう人もよく見ますし、
ね。そうですね、
うんうんそう。それはそれ理性でしっかりあの生きてらっしゃるなって思うんですけど。
次行きますかね。
はい、はい、はい。
じゃあ、投票いただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。では、次のパート、はい、行きたいと思います。
はい。
じゃあ、おいさんお願いします。
はい。ムニーマンさんからいただきました作品名は、コット始まりの夏。繊細な描写が大好きです。駆け出すところを見て、フィクションなのに、この後幸せに暮らしてほしい、と本気で願ってしまいました。空豆の生産。作品名、さゆり。悪霊に対抗するためには、しっかり寝て、食って、運動しろという生活習慣の改善を啓発する映画でした。どうもありがとうございます。しっかり怖いけど元気の出る系ホラー映画としてかなりのお気に入り作品となりました。元凶であるあの父親は絶対に許さない。羽子さん、作品名チャーリー。投票者が私だけではと思いあらすじを。前半では人生を捨てたおっさんが大好きな犬に口説かれ、後半でその犬が嫁わずかと知り、共にインドを縦断します。犬の名はチャップリンから来ているし、劇中劇も場面に合っていて、監督の映画愛を感じます。笑えるシーンも多々あり、心がすさんだら見返したい一本です。お名前、本屋番の西野さんです。作品名、関心領域。無関心を常としている自分にとって、関心を持たざるを得なかった作品。関心外を設けて地獄などないように日常を演出するアウシュビッツ所長と家族の態度は現実への強い鎮痛剤のようだった。お名前、常石さん。作品名、ホールドオーバーズ、置いてきぼりのホリデイ。 年末のまさに今見るべき傑作でした。お名前、足の裏かぼちゃさん。作品名、劇場版、もののけ、からかさ。アニメーションの動きの快楽を最初から最後まで浴びれる。大奥が舞台の作品ですが、現代的なストーリーに引き込まれます。声優さんの演技も最高でした。第2章も楽しみ。お名前、ナスナさん。作品名、落下の解剖学。同じ映画を見た人のレビューを見たり聞いたり、あるいは会話したり、そんなことも映画を見る楽しみの大きな要素だったことを改めて実感した作品でした。ゴールデンウィークに大阪に行き、店長メンバーの皆さんとお話をできたことも、今年の大切な個人的トピックです。これからも楽しみに聞かせていただきます。お名前 KK さん、作品名夜明けのすべてと挙げてくださっております。お名前のりさん、作品名アンのこと。見た瞬間の衝撃よりも、日々生活していく中でじわじわと考えさせられることが多かった。2024年を振り返ると、一番反省した時間が多いのはこの作品でした。最後には、きちんと手を差し伸べてあげられる真摯な大人でありたいと、この映画を見て心に誓いました。若者のために何かしてあげたいと思うきっかけになりました。お名前、光光太郎さん。作品名、アイアンクロー。今年は1位クラスが5本あるような年でしたが、アイアンクローを選びました。夢のために家族を経営していた親と、ただ家族であることを求めた子供たちの悲劇。しかし、家族の呪いのままで終わらせない優しさもある。映像も凝っているし、ザック・エフロンの圧巻の肉体もあって、見ているだけで楽しい映画でした。お名前、コバさん。作品名、コンセント、同意を挙げてくださっております。続きまして、お名前、カンさん。作品名はカラオケ行こう。コミックの実写化としては理想的ではないでしょうか。綾野剛の紅のリピートは素直に楽しいし、最後の、斉藤淳くんですかね。斉藤淳くんの感情のこもった熱唱もグッときます。お名前、新世界さん。作品名、夜明けのすべて。画面に込められた色、音、動きのすべてが心を豊かにしてくれます。お名前、達田さん。作品名が、瞳を閉じて。連なった写真、連続撮影の機関車、陽光に向かってゴールポストでキーパーをするところなど、映像的なものや映画のフレーム的なものが散りばめられていたり、会話の節々からいろんなことが類似でき味わい深い作品。フィルム撮影の映画とデジタル撮影の違いから、映画も作られた世界もきっと何かあなたたちに与えられるものがあると勇気づけられる一作。で、お名前タウルさん。作品名、悪は存在しない。今年も映画館で見る映画について考える年でした。そんな中、その喜びを一番満ちた作品でした。映画でしか描けないような贅沢な表現と語り口。濱口監督はずっと最高の状態にあるのではないでしょうか。機会があれば双子とも言える映像作品ギフトも見てみたいです。でこちら最後になりますかね。お名前はハチさん。作品名がジョイランド、私の願い。感情が触れる瞬間を捉えるショットが印象的。驚くほど映画として洗練されていました。パキスタンの家父長制を軸としつつ、そこにある両義性的な生々しさもきちんと扱っていて素晴らしかったです。とのことです。
はい。この作品はって何かありますか？
ねえ。いや、アイアンクローね。
そう。
もうねえ。もうちょっと、夢のことを思い出してちょっと泣きそうになるかな。っていうのがあるぐらい、やっぱ今年大変する一作だったなっていうのを思いましたね。やっぱね。
あれね、うん、あの、どうすればよかったか、うん、ああいう話なんですよね。
ああ、そうですね。そうですね。確かに。
ええー。
ああいう話なんですよ。
うん、うん、うん。
ちょっと、がぜん見たくなりましたよ。
ね、家族
はあ、なるほど。
うん、
なるほどな。
劇場版もののけは、僕、一人で喋ってるポッドキャストで話してるんですけど、
うんうんうんうん、
この、薬ゆりさんっていう人がいるんですけど、その人がね、金田一光介なんですよ。
ほうほうほう。
だからその人が来て謎を解くんですけど、うん、その人あんまり謎解けないんですよ。うん、あの、どんどんそこで悲劇が起きていくのを見守る役なんですよ。
ああ、なるほど。
だからこれ、あの、ゲゲゲの謎の時も言ったんですけど、はいはいはい、だからその人はもうそこの呪いが解けるのを見守る役割で、
うん、
それはもう当事者が、生産していくしかないんですよ。当事者たちが生産するしかないっていう話になってて。うん、で、その人が最後、アクション、ね、剣を振るってアクションするんですけど、もう解決しましたっていう証明なんですよね。
うん、
太鼓判を押すためにあの人は戦ってるんで、うん、解決したのはあの人じゃないんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
いや、でも本当に、あの、映像はすごい、ね、もう情報量が多すぎて、ついていけないぐらいな映像の速さ、スピードがものすごくて。
うん、うん、うん、うん。
っくりしました。アニメ無限大って思いました。
サイリーこっちにも入ってますね。やっぱ、ね、なんか刺さった人言いますよね、本
作が。そうですね、なんかちょっちょいやっぱ。
うんうん、
カラオケ以降強いな
ぁ。カラオケ以降も良かったしなぁ。あと、ホールドオーバーズ確か最近また再上映始まってますよね。いや、めっちゃ今見たい。
うん、てか本来この時期で見たい映画なんだよなっていう。
クリスマスムービーですもんね。
そう、本当に。
そう。
確かにそうなんですよね。
うん。
そうだ。瞳を閉じて、
はい。
見てないんですよね。
いや。よかったです。
僕、見てますよ。
僕も見てます。僕は死者と合わせて2回見てます。
おー、すごい。
大人じゃのうっていう。すごいアホな感想言いましたけど。いや、でも本当に、でも味わいはすごく深くて、まあ、映画についての映画なんで、結構確かに、その、そこに刻まれた時間の残酷さであったり、
うん、
飛躍であったりっていうのを上手にこう映画の中で使っていくみたいな。うん、感じですよ ね、 あれってね。
そう。まさにお便りの中でもありましたけど、最初にフィルムで撮った当時の映画っていうのがあって、ね、で、今のデジタルの映画っていうのが現代軸として描かれていくんですけど、やっぱその対比というか、
そう、
フィルムで撮ることとそのデジタルで撮ることでどう違うのか、映像表現として何が違うのかっていうのをちょっと問いかけてるような映画にも見えて、やっぱ映画についてめちゃくちゃ考えてる映画って感じなんで、すごい楽しかったですね。
うん、
長尺ですよ。
めちゃくちゃ
長かった。あ、でも長かったな。
3時間
あったんだっけ、あれ。
確か、
そのぐらいあったんだっけ。
落下の解剖学はね、結構、今年、喋りたい系映画の中でもトップクラスやったと思うんですけど、うんうん、結構、まあ、ネットとかに転がってる、この本作表だと、
うんうん、
事件の真実は何かっていう切り口を語りがちになってたと思うんですよ。
うんうん、
で、
うんうん、
その事件の真実がわからないみたいなとこをこう語ってるのが多かった気がするんですけど、うん、そこじゃないと思うんですよ、やっぱり。
ね、
そこじゃない、
うん。それが肝じゃない。
うん、何か真実かわからないっていうのは、この事件のことじゃなくって、
うん、
人間関係の方だと思うんですよね。いや、この人たちの家庭、どうなってたんだろうみたいなのって、やっぱりちょっともうブラックボックスというか、わかんない。ただまあ、互いの意見はあるけど、まあ、片っぽも死んじゃってるっていう中で、いや、これ怪しいでしょ、もうダメでしょ、アウトでしょ、みたいな。まあ、これは、ただ外から言うのは、もう単なるゴシップになっちゃうじゃないですか。その危険性とかも含めて、この語ってること自体が、どこまでセーフなんかな、みたいなね。本当にね、いろいろ。喋りながら考えちゃった映画だったなっていうのがありましたね。
あと、ちょっと瞳を閉じてに紐付けて話せるかなと思うんですけど、夜明けのすべて、もう何人か挙げてくださってて、
うん、
これもなんかフィルムだからすごく良さがあったなっていうのもちょっと今振り返ると思ったりもして。
映像が、あったかみがある。
そう。映像自体に優しさみたいなのを宿せる。うんうん、っていうのすごいなと思って、まあ、三宅翔監督って僕空気が取るのが上手い人だと思ってるんですけど、もう夜明けのすべてはまさにその空気に癒されてる感じがすごいしたというか、粒子に癒されてる感じがしたというか、っていう意味ですごい印象深い作品ではありましたね。
はい、じゃあ投票に触れるのここぐらいまでに
し
ておきましょうか。
はい、
はい、投票いただいて皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。